はい、詩編の通読の学びを私たちはしていますけれども、私たちは、108編まで、来ておりましてですね、そして午後の礼拝で109編から113編までを、見ていきたいと思っています。で、今朝はこの110編の4節に注目していきたいと思います。110編の4節です。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。私たちはこの生まれてこの方、いろんな意味で厳しい世界の中にこの生を受けたということができますね。これを聖書的に言うのであれば、贖われていない世界で生きているわけなんです。で、本来ならばこうであるべきとか、こうなっていなければならないと思う世界があるのに、そうなっていない、そのもどかしい世界になってるんですね。で、何よりも自分自身が自由になってないんですね。こうあるべきだって思っているのに、そうなってない、そうできていない、自分がいるわけなんです。で、何よりもですね、この命がずっと続くわけではなく、多くの人が病にかかり、そして全ての人が死に至るわけですね。で、これを聖書的に言うと、贖われていない世界ということができるわけなんです。で、聖書はこの世界の初めに神が天と地を作られたことを教えている。で、作られた時にそれを全て良いと言ってくれたんですね。良いっていう言葉って、なんか日本語でインパクトないんですけど、 It was all good、ね、英語だとね、すげえってこんな感じですね。グーってですね。で、そのように、この神様が言われたんですね。そして神様のその作品の傑作品が人間だったわけなんです。我々の形に、我々に似せて人を作ろうと神が言われました。我々という言葉を使ってるんですね。一人の神であるにもかかわらず、それは三位一体と呼ばれる、私たちが信じている神であります。父なる神であり、子なるキリストであり、そして聖霊なる神。じゃあ三人の神がいるかというと、そういうふうには聖書に書いてない。一人の神だと書いてる。これは三位一体の神なわけですけれども、その神ご自身、一人の神ご自身の中に交わりがあるんですね。一体となっている交わりがあって、そして私たちに似せて、我々に似せて人を作ろうと言われたわけなんです。ですから、人が生きている目的、作られている目的というのは交わりをするためなんだよということを教えている。一つとなるためなんだよということを教えているんですね。で、聖書で交わりと書いてある、訳されている言葉、なかなかね、日本語だとね、交わりというのは教会で初めて聞く言葉になると思うんですけれども、交流と訳してもいいし、付き合うというふうに訳してもいいんですけれども、そういう言葉では到底言い表せない深い意味を持っているのが、ギリシャ語だとコイノニアという言葉になるんですね。これ、今は詩編見てるからヘブル語なんですけど、ギリシャ語の方で交わりという言葉が出てきます。コイノニアという言葉があります。これ、一つになるという意味なんです。一つになる。今の現代社会でこれをやろうとすると、カルトって言われちゃうかもね。で、アメリカ事情に詳しい方はですね、昔のヒッピー、コミューンっていう言葉があるんですよ。コミューンって言ってね、で、ちょっと事情に詳しい方だと「おお」っていうふうになるんですけれども、規制の社会から離れてですね、 まあ、みんなで共同生活するんですよ。そして、競争もなくですね、その人たちはね、東洋神秘にはまるんですけれども、共同生活をしてですね、でみんな一緒にして共有していってしまうんですね。で誰かが優れているっていう、その競争もなくですね、愛と平和によって一つになっていこうという、まあ、ことで、まあ、でも現実はそうではなかった。で彼らはそのリーダーですね、そういうヒッピーを導いているリーダーはですね、麻薬も使っていこうと、そして幻覚を見ていくとかですね、まあ、その変な方に行ったわけですけれども、その中でイエス様を信じてた若い子たちが出てきたんですね。もう10代20代初めの子たちが出てきたわけですね。で実は今の現代社会ではこのように失われているものがこのコイノニアなんですね。キリスト者が集まって交わりをするという時に、私たちはこの交わりをしていくんです。第一ヨハネの一章の三節で、私たちとの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりですって言うんですよね。頭の中の話ではなくて、これを経験する、霊的に経験するのが教会であります。ところが、先ほどの贖われてない世界に私たちが生きているということをお話ししました。初めに作られたアダムが神に言われたことに背いて罪を犯したんですね。で、罪を犯したことによって何が起こったかというと、この交わりが切れちゃったんです。一体となっていた絆が途絶えました。そして神様が人間にこの被造物を、自然界を任せておられたんですけれども、その代表である人間と神様との関係が切れたので、この世界も切り離されてしまったんですね。その結果、今の世界があり、自分がいるんです。神から切り離されてしまった個人生活、また社会生活、また世界があるわけなんです。けれども神は離れてしまったこの作られたものを取り戻そうとしたんです。で、その取り戻すのが贖うっていうんですね。贖う。で、その贖うために御子を、ご自分の子を、息子を人として世に遣わし、そしてこの御子にあって世界とご自分を和解する、その切れてしまった修復さ、切れてしまったこの関係をこう一つにするっていうことなんですよね。で、このことを神が行われる前に、神はこのキリスト、御子であるキリストを生み出す民族を作られたのが、この聖書の最初の方に書いてある物語なんです。それがイスラエルと民とその国なわけなんですね。アブラハムという人物がカルデアというところにいました。で、このカルデアというのはイラクの南部ですね、今のメソポタミア文明と言われるところからところにアブラハムがいたんですけれども、そこから神様が私が示す地に行きなさいと命じられました。で、アブラハムが旅をして、その着いたところがカナンの地、今のイスラエルなんですね。そしてこのアブラハムから多くの子孫が出て、イスラエルという民族、そしてイスラエルという国ができました。で、神はイスラエルにこれこれを守っていきなさいというこの律法ですね、掟があったわけなんです。その律法の中に、人が罪によって切り離された神との距離がある、これをね、縮めるための制度を作ってくださいました。それを祭祀制度と言います。祭祀ですね。カトリックだと司祭って言うじゃないですか。それを逆にしてください。祭祀制度ですね。神は清い方であって正しい方なんです。罪によって汚れてしまった人は、そのままの姿で神に行くことはできません。けれども神はその罪の対価の死、これを 動物の身代わりによって犠牲によって受け入れて、その流された血によって人の罪を清めるということ、これをしてくださいました。それで人が神に近づくことができるようにしてくださったんですね。私たちが、人間が持っている罪意識というのが本当にこの人間を壊していってるんですね。悩ませていってます。その罪によって、罪意識によって、自分があえて 罰を受けるような行動を行っていくとか、その罪意識が人を滅ぼしていっています。しかし神様が犠牲をその与えることによって、その罪の罰をその対象に与えることによって、私たちの罪を許して、良心、ここの心にある良心を清めてくださるようにしてくださったわけなんです。ですからイスラエルの人たちが自分の育てていた家畜、牛であるとか羊を持ってきてですね、そして祭司がこの首を切るわけなんです、ね、ちょっと気持ち悪いかもしれない。出てくる量は非常に多いですね。でそれをですね、この入れてですね、そしてそれを祭壇にかけるわけですよ。側面にかけたりですね、いろいろこの地面にかけたりとかですね、いろいろしてその肉を、この祭壇の上で火で焼く、バーベキューをするわけですね。でその血を見たときに、これが私が流されなければいけなかった血なんだ。しかし神はこっちの方に置いてくださることによって私を受け入れてくれたんだ。リストカットして自殺未遂する若い人はいますけれども、リストカットどころかもう首カットネックカットをですねして、代わりにそれをしてくださったんですよ。それによって自分が本来生きている目的を回復していきます。罪、その良心が清められて、そして神様に受け入れられているということを知ることができるようにして、でその担当している人、仲介している人が祭司なんです。その切って、そして血を流して、そしてこの全部やって、そしてそれだけではなくて聖所と呼ばれるところがあって、その中に入っていって清い神様の臨在のところに代わりに行ってくれる人がこの祭司だったわけなんです。で祭司は何人もいたんですけれども、その代表が大祭司と言います。でこの大祭司は年に一度、聖所の中でもこの2つのこの区域がありましてですね、でその一番奥にある至聖所、至っていうのは至上、至るって書きますね、至聖所に行って、そしてイスラエルの罪を携えて、その血を携えてですね、動物の血を、牛ですね実際は、そしてそこでこの神様のおられるところでこう振る、血をかけるんですね。それで神様がイスラエルの一切の罪を全部帳消しにしてくださる、その儀式を行います。そして戻ってきた時に、今度イスラエルの民の前に出て、あなた方の罪は許されました、イスラエルは許されましたと、罪からの解放と許しを宣言するわけなんです。だから祭司がイスラエルの人たち、私たちのための代表として神のところに行き、今度は神から与えられたこの恵みと祝福を持って私たちの前に出てくるという仲介者、あるいは取りなす人であるわけなんです。どうでしょう、私たちも実は仲介者っていうのはいつもいるんですよね。不動産の人がね、契約結ぶときに仲介してくれますけれども、それだけじゃなくてね、なんかどうしても願いを聞いてほしいと願うときに、口を聞いてくれる取りなし手を探しません？なんか誰かとうまくいかないときに、でその人のことをよく知っている人であるとかに、ちょっと言ってくれない、口添えしてくれない、仲介、仲立ちをですね頼むわけですよ。不和があるときとか、または自分は到底近づくことのできない大きな権威を持っている人のところに、その仲介者や取りなしを頼むわけ。 で、それが祭司の役目で、神と人との仲介をするわけなんです。で、祭司はこのイスラエルから出たこのモーセ、そのお兄さんであるアロンの家系でなければいけないと聖書は教えています。選んでんです。自分が勝手にできないんですよ。神が選んだ人ができるわけなんです。で、そのアロンの家系でない人たちがすると、この大きな罰が与えられています。例えばサウル王というイスラエルの王様が勝手に自分で生贄を捧げてですね、王位から退けられました。またユダのウジヤも聖女に入って甲を焚こうとしたら雷病にかかりました。またバビロンから帰ってきたユダヤ人たちが祭司の系図をこう取り出してですね、こう見てて、で、祭司であるのにこの証拠がない人たちがいたんです。そういう人たちはもう退けられたんです。厳しかったんですね。アロンの家系でなければいけないと。ところが、ここまでが前提なんですね、今日の本文の、今朝の本文の。ところがね、聖書は不思議なことを記していて、このアロンが出てくるはるか前に祭司が登場してるんですよ。先ほどのアブラハムの時代、このことなんですけれども、メソポタミア地方から4人の王様が来て、視界の南の方にいた王様ソドムの王を含む5人の王のところに来て戦争をし始めました。で、その時にアブラハムの甥ロトがソドムに住んでいたんですけれども、ロトと家族やまた財産も奪い取って誘拐したんですね。で、その知らせをアブラハムが聞きました。しもべたちに武器を持たせて、そして追跡を始めたんです。もう北にずーっとね、遠くまで行き、ダンを越えて、そしてダマスコ、今のシリアのダマスカスですね、あそこまで行って追いついて、そして奪い取って、で、彼らが取っていった分取り物を奪い返してですね、他の人たちのも含めて、そして戻ってきたんです。でね、戻ってきた時にソドムの王が挨拶に来たんですけれども、まあ、それはそうですよね、ありがとうっていうね、よくやってくれたっていう感じでね。でもその前にね、なんだかよくわからない人が出てくるんですよ。で、このシャレム、シャレムっていう町、これが後でエルサレムですね、となりますが、その王様だったんですね。で、サレムっていうのは平和という意味で、平和の王であって、またメルキゼデクと、メルっていうのが王様じゃなくて、そうか、王様っていう意味ですね。そしてゼデクっていうのが、ゼデクっていうのかな、それが義という意味です。正義、義の王様だっていう意味ですね。で、ところがこの人は意図高き方だ、つまり神の祭司って書いてあるんです。王なのに祭司なんです。王なのに祭司。で、その人はブドウ酒とワインとパンを持ってたんです。ブドウ酒とパンで、教会生活が、まあ、いくらかある人は、生産式でもするのって思うと思うんです。不思議ですね。そしてアブラハムを祝福しました。で、祝福という言葉、私たちあんまり日本語で使わないので、こうなんかあんまりわからないんですよね。でも、この祝福するというのは、この例えば当時の族長社会ではですね、こう息子に財産を、こう相続する時の公式な文書としてもですね、残るようにですね、祝福するんですよ。それだけ上の人が下の人に対して与える恵みなんですね。で、これをね、祭司が行ったんです。祝福したんです。そのメルキゼデクがやったんですね。で、それだけでなくて、なんとアブラハムは自分が奪い返したその分取り物の10分の1を彼に捧げたんです。これも教会生活が長いと、10
10分の1献金、このメルキーゼデクに与えたんだ
と思うわけなんです。後にね、先ほど言ったアロンの家系のこの祭司の家族に対して、10分の1を、こう捧げることによって彼らが生活できるようにという制度が定められていきますけれども、これもこのメルキデゼクは受けたんですね。そこで4節なんですよ。110編の4節、主は近い、そして御心を変えない、あなたはメルキゼデクの霊にならない。これ位って英語で Order of Melchizedek って書いてあるね。位にならい、常しえに祭司であるという、この言葉をダビデが言ってるんですけど、ダビデは紀元前の1000年で、アブラハムが紀元前の2000年ぐらいですから、1000年後にこの言葉を言ったんです。彼がこれがキリストの予言なんです。キリストの予言、イエス様の予言なんです。ダビデはこの110編の詩編の冒頭で最初に、主は私の主に仰せられる、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていいよと言われたんですね、言ったんですね。ダビデは私の主って言って、キリストのことを私の主って言ってるんですね。そしてイエス様が事実十字架につけられて3日目によみがえられて、40日後に天に上げられて神の右の座につきました。でユダヤ人の間では詩編がキリストが来る予言で、この110編をしっかりと信じていたんですけど、イエス様がね、宗教指導者たちに質問したんですよ。あなたたちはキリストがダビデの子であると言ってますね。じゃあなんでダビデの子であるものをダビデは私の主って言ったんですかってこう言ったんです。でも答えに拒みました。2つの意味で、ダビデの子なんですよ。でね、これ書いてあるんですね、第2サムエル記に書いたんですけども、ダビデに対して神様が、あなたの世継ぎの子が、王子が常しえの国を治めるようになると、常しえ永遠の国です、つまり神の国を治めるようになるって言ったんです。キリストがダビデの子なんですよ、世継ぎの子なんです。ずっと後に出てくる人を私の主ってこう言ってるんです。ということはダビデの時にもこのキリストがおられたってことなんです。でユダヤ人とイエス様が議論した時に、あなたはアブラハムよりも偉いんですかって、こういうふうにユダヤ人がイエス様に言ったんですね。まだ50歳にもなってないのに。アブラハムってだからその時代は2000年前の人ですよ。アブラハムがいたかのようにね、自分がその場に話すんです。こう言ったんですね。彼は私の日を思って喜んだんですよと。大いに見て喜んだんだ。大いに喜んだんだと。あんた生きてたとでも言うんですか、アブラハムの時。あ、その時に50歳まだなってないのにってこう言ったんですね。実際は30歳ちょこっとでしょ。イエスもこう言いました。誠に誠にあなた方に言います、アブラハムがいた前に私はあるのです。これね、新改訳のこの聖書ではアブラハムがいた前に私もいましたって書いてあるんです。これ嘘、訳が嘘っていうのはだからちょっと言い方強すぎたからね。訳はそうなってません。本当の訳はアブラハムがいた前に私はあるのですって書いてあるんです。英語だと Before Abraham was I am、 英語 Amy、 ギリシャ語だと。めっちゃすごい話をしてるんです。モーセもに対して私はあるというものだと神様が言ったんですけど、イエス様は私があるというものだって言っちゃったんです。永遠に生きている方だということで、私はあるとイエス様は言われたんです。ですから紀元前の1000年にダビデが私の主って言ったんですけれども、ベツレヘムでイエス様がおぎゃーっとした赤ちゃんで生まれる前からキリストイエス様はダビデの 主ご自身であったということがここに書かれているんですね。もう一つダビデが私の主って言ってても、これも親子関係で考えてもどうですね。どうですか、あの息子、あの男の子、お父さんにご主人様って言われたらやばいよね。どうですか、族長時代の時は息子が父親に主よっていう言葉を使います。主、ご主人様、ご主人様っていう、それは言うんです、ね、ちょっと今は言わないけどね、お父さんって言ってちょっとバカにするぐらいだけど、もう対等ぐらいになっちゃってるけど、昔だったらね、もうそんなこと言ったらボコボコに叩かれちゃうでしょ。で、族長時代はもうそれどころじゃないですね。だから逆になっちゃってるんですよ。ダビデの子なのに、ダビデの方が、お父さんの方が主っていうふうに言っちゃってるわけです。だからこのメルキデゼクの、あ、ごめんなさい、キリストがこの人間の関係をはるかに超えた方なんだよということなんですね。で、メルキデゼクの解き明かしにおいて、ヘブル書の7章の3節にこう書いてあります。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものにされ、いつまでも祭司としてとどまっているのですと。なんかよくわかんないけど突然出てきて、でまた消えちゃって、千年後にまたこのダビデを通して現れたメルキゼデク。で、聖書学者の中にはこの方がイエス様ご本人ではないかという解釈があります、まあ、いずれにしてもレビ系の祭司よりもはるかに超えたところの永遠の祭司、常しえの祭司としてキリストが定められたんですね。動物の血を携えて祭司は聖女の中に入ったと先ほど説明しましたが、イエス様ご自身はご自分の流された血を持ってって父なる神のところに行かれたわけなんです。そして年に一度ではなくて、年に一度ね、年に一回ね、ブワーッとこう充電するわけですよ。罪の許しっていう充電をね、ブワーッと年に一回してこの満タンになったんだけども、どうですか、あの自動車とかね、このガソリン入れたらまたどんどんなくなっていくじゃないですか。だからまた1年後にドワーッとかっていって、これ罪の許しの今度合いをね、今ね、あのエネルギーをこう下がっちゃうんです、1年ごとに。だから毎年やらなきゃいけない。ところがイエス様は常しえの救い、常しえの罪の許し、常しめの罪の清めを行われた。ドワーッてやったのが、もう常しえになっちゃったから、もう天をはるかに超えて突っ切っちゃって、無限大になっちゃったの。これになっちゃったの、数学で言うと。それをやってくださったっていうふうに聖書に書いてあるんですよ。だからこのイエス様が私たちにとっての祭司なんです。ヘブル人への手紙の4章の14節から16節をお読みします。よかったらお開きください。さて、私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。素晴らしい約束がここに与えられてるんですね。まずはこのイエス様に対する信仰の告白を固く保とうではありませんか。教会に来てると保ってるように感じるんです。イエス様信じてます。で、そして実際の現場に行くとですね、学校であったり病院であったり、分かんないや、その家庭であったり職場であったり、また違う原則で動くじゃないですか。ここで保つっていうことは大事なんです。固く保つっていうことは大事でしょ。固く保とうではありませんかと。 諸々の天を通った 大祭司がいらっしゃるんですよと。そして弱さに同情できないって言ってるんです。弱さに同情できない方ではない、間違った、同情できないじゃなくて同情できない方ではない。全部知っておられます。罪以外は、罪は犯されてない。でも誘惑は受けておられます。今日風邪だけど頭痛いなって言っても、それも全部ご存知です。頭痛いどころかもうね、首ブチ打たれて十字架につけられてるから。でこれは私は他の人には理解できな、できないなっていうことが、皆さんの生活の中に、人生の中にあると思うんですよね。でその時には誤って私たちはこういうことも言ってしまうんです。ましてや神はわからないよねって、完璧な方、清い方、正しい方にはわからないよねって。しかしそうではなくて、他の人でさえもが理解できない弱さも、イエス様は全部通って同情することがおできになるわけなんです。誘惑を受けるときに、試練を受けるときに、まあ、他にね、第一コリントの第一あの10章に、その世の常のものではない、だからつまり他の人も実は受けているんですよね、誘惑とか試練って。でもそれだけじゃなくて、イエス様ご自身がじっくりと全てをご存知なんですね。で16節で、憐れみを受け恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に、ってか大胆が大事ですね。大胆、これ逆を言うと遠慮しないでっていうことです。私たちは遠慮文化に生きてます、ね、遠慮文化に。最後に食べ物が何か残ったらいつまでも残ってるでしょ。これ、ね、日本だけじゃなくて、なんか韓国の人もなんかそうらしいですね。なんか最後にこう一切れ残すんだってね。遠慮文化生きてる。でこれ霊的にやったらまずいんですよ。見てください、恵みの御座って書いてあるんです。神は清い方であり正しい方なんです。だから私たちが神様の前に特に弱くなっている時に行くのをちょっと遠慮しちゃうんですよ。いやこんなダメな私は、でもイエス様の血がその御座には注がれて、今は裁きの座ではないんですよ、恵みの御座に変えられたんです。だから大胆に言ってください。大胆に折にかなった助けを受けるために言ってくださいと神様はおっしゃってくださるんです。でこのようにしてイエス様は仲介者となってくださいました。2つの特権についてご紹介します。イエス様が仲介者になったことによって、1つは最高の弁護士が与えられたということです。第1ヨハネの2章の1節と2節をお読みします。第1ヨハネの2章の1節と2節をお読みします。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方がいます。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの備え物なのです。冒頭でお話ししました。私たちが作られた目的、人間が作られた目的は神と交わることです。ですね。神と交わって喜びが全くものとなるように、本当に全く完全に喜びがもう満ち溢れることができるようにということが第一ヨハネに書いてあります。ところが邪魔するのは罪なんですよね。いつも罪が、罪を犯せば神との間に亀裂が走るんですが、罪を言い表してそしてそこから離れなければいけない。そうすると神様許してくださると。でも罪を犯したとしても神はキリストにあってその弁護を聞いてくださるってんですね。弁護人っているじゃないですか。いい弁護人がいたらね、無罪になる可能性が高くなるわけですよね。イエス様は最高の弁護人なんです。ところがちょっとひねりがあるんですね。 私たちの正しさを弁護してくれないんですよ。いかに私が正しかったかというのを弁護しないんですよね。そうじゃなくて、全部検察が言った告訴を受け認めてしまう。ところがイエス様ご自身の正しさを主張されるんです。弁護人がその刑を受けたなだめの供え物となったということを教えてくれるんです。言うんですね、裁判官に。そして私たちはその義を、イエス様の義を私たちにプレゼントのようにして受け取ったわけなんです。私たち自身の義ではなく、キリストの義が私たちに与えられたんです。着物を着るように、この服を着ているように、キリストの義を持ってるんです。皆さんが警察官になり、警察官の、ね、服を着たらゴトントラックが止まるんですよ。今から行ってね、このちゃんと服着てね、そしてこういうふうにやってちょっとやったら、ちょっとあのいたずらでやってみたらゴトントラックも止まっちゃうんですよ。キリストの義を身にまとってるから神様の前に出ても大丈夫なんです。これが義と認められるということなんですね。これによって神様と交わりをすることができます。でもう一つ、ローマの8章の31節から34節までを見たいと思います。イエス様がしてくださっている取りなしは、私たちが敵の攻撃に打ち勝つためなんです。お読みしますね。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ですね。で、困難や迫害の中にあるローマの信者のことを思ってパウルはこの励ましを与えてるんですね。キリスト者として生きていくと、イエス様を信じていますという信仰を保っていくと、必ず攻撃があります。試練があります。困難があります。そういう時に私たちの心には神様から見放されてしまったんじゃないかなって感じるんです。感情がそう言ってしまいます。間違ってたんじゃないかな、自分に苦悶します。絶対にそんなことはないよということをパウロはこの31節から実は8章の最後までに断言してるんですね。そして励ましてるんです。第一に今読んだところ、誰が神に敵対できるでしょうかって書いてます。第一に神は私たちに味方しておられるんです。正義の味方ってあるじゃないですか、ね、いろんな出てくるでしょ、まあ、今のちょっと流行りはわからないんですけど、昔あったらウルトラマンとかスーパーマンとかさ、神はこの聖なる義なる神は私に敵対してないんですよ。逆なんです。味方してるんです。絶対これを忘れないでください。味方してるんです。自分が正しいからじゃないんです。恵みによって味方してくれてるんです。キリストの十字架によって味方してくれてるんです。これを忘れないでください。そして2番目、何かを失ったとしても神は御子をくださったのですから、ね、こう失った時にね、あ、神様私から取っちゃったってこう。でもない、そうではない、神は御子をくださったんです。ご自分の息子をくれたんですよ。疑っちゃダメ。キリストにあって全てのものを与えてくださる、恵んでくださるんです。そして3番目に、神は義と認めてくださるんです。訴える人がたくさんいるんです。で、今日は悪いもの、罪だと言われているものが正しいと言って、そして正しいものが罪だと言われる時代に私たちは生きています。これ実際にイザヤ書に書いてありますね。悪を善、善を悪という時代というのが書いてあります。 訴えるんですよ。正しいことを、これ間違ってるって言ってけれども、神が義と認めてくださってるんだよと。そして最後にキリストが神の右の座で私たちのために取りなしていてくれるんです。この取りなしによって私たちに神の愛が注がれています。ですから敵はですね、何とかして皆さんを罪定めにしようとしています。お前はダメなんだって、お前はクリスチャンとしてダメなんだって、お前はまあ、ね、いろんなことを通して言ってきます。ある人、ある時は人を通して言ってきます。言われのない中傷を受ける時もあるでしょう。まあ、自分の失敗ということもあるかもしれないけど、それ以上に何かを言ってくる、または自分の気持ちですね。もう他の人は特に言ってないんだけど、自分の気持ちとか状況の中で失敗をしている、あるいはそういう悪いことをされた、まあ、いろんなことを通して複雑に絡み合って、結局敵は何をしたいかっていうと、いつの間にか自分にが悪いものである、その罪定めをですねしようとするんですね。攻めてくるんです。しかしイエス様がいつも、私が罪を全部流し、そのために血を流して清めたんですということを言い含めてくれるんです。いつも父なる神隣におられる、こう言ってくれるんですよ。こういつも言ってくれる。それによって私たちが罪の清めの中にとどまることができるんです。イエス様は過去に全ての罪をね、許してくださいました。この血を流してくださった、2000年前の話なんですけど、今生きている私たちのためにも、その取りなしによって、その清めを私たちにいつも注いでくださっているわけなんですね。だからそれによって私たちが罪の清めの中に生きることができるんです。今ね、罪の清め、罪の清めって言ってるけども、なんかね、嘘をつかないとか、なんだかなんだかって道徳的な話をしてるんじゃないですね。これ良心の呵責の話をしてる。良心の呵責が清められてて、罪の許しがあって、愛が注がれていると、行いとして出てきます。喜びとか平安とか自制であるとか善意であるとか、そういうものがね、内側から出てくるんですよ。絶対騙されないでください。お前がきちんとできてない、お前はこうやってダメだダメだダメだって言って、一生懸命これ直そうと自分で認められようと努力するんでしょ。これが今生きている私たちの世の中。恵みは逆です。あなたは許された。血によってね、今認められるんじゃないですよ、自分の行いが。血によって認められたんです、義として。そしてあなたは本当に受け入れられている。私、神はあなたの味方なんだよ。そのことによっていい意味で自信が出てきて、キリストにある自信が出てきて、そして平和とか喜びとか自制であるとか善意であるとか親切であるとか、そういうものが出てくるんです。それを守ってくださいます、イエス様戻ってくるまで。戻ってきたらね、あとはもう体変えてくれるから。これがとこしえの祭司です。メルキゼデクの位にあるとこしえの祭司です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様を私たちに与えてくださったこのプレゼントを感謝します。主よ、どうぞイエス様が今、聖霊によって心の中にある一人一人の悩みを顧みてくださいますようにお願いいたします。聖霊を注いでください。そしてキリストの血が全ての罪にあてがわれていることを今知ることができますように。キリストの血は全ての罪から私たちを清めるとあなたは言われました。これは違うという例外がなく、清めてくださることをありがとうございます。主よ、どうぞ今処理をしてきれいになって、告白しなければいけない罪は告白し、あなたがそのために十字架にかかって血を流してくださったことをまた受け入れて、その罪の清めの中でこの1週間も過ごすことができますようにしてください。すべての栄光をあなたにお返しし、そしてここにいるあなたの民にあなたの御顔を輝かしてくださって、恵みと平安の中でこの1週間も、またこれからずっと守っていてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 ね。